会会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に II 会員の方にお送りしています。
さあ、それでは今回も一般社団法人 II アソシエイツ創始者の堤久美子さんに II と哲学についてお話をいただきます。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、このラジオは今年初の配信になります、はいはい、そして新年創作の会真っ只中でもあるんですけれども、うん、
はい、
会員の方にじゃあまあ、15日になってますけれども、
そうですね、
今年のね、はい、ご挨拶というか、はい、今年はこんな年です、はい、よろしくみたいなちょっとご挨拶をお願いできますか。はい、
まずですね、会員になっていただきましてありがとうございます。そして継続していただいている方も心から感謝を申し上げます。皆様の、まあ、エネルギーというと変な言い方ですけど、本当に共に発展しているっていうことから力をいただいていてですね、ますます哲学者として立場を取って哲学するを2022年は邁進していきたいと私は思っておりますので、
はい、
なのでこのラジオやそれからこれ今後、まあ、テレビにまた出るかどうかは分かりませんけれども、まあ講演したりとか配信し続けていきたいなとは思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
はい、ありがとうございます。はい、哲学者として哲学するっていうね、はいはい、言葉が出ました、
はい、
いやまあね、ずっと哲学をね、
うん、
されていて、そして私たちもその話をね毎回伺ってるんですけれども、その久美子さんにとって哲学するってどういうことなのか、ちょっと具体的に教えていただけますか。うん、
まあ問いですよね。答えのない問いを問い続けるっていう学問が哲学だとすると、うん、毎日やっぱ問いで生きてるじゃないですか、はい、なので人間全員哲学者っていうのはそういうところから来てるんですけれども、
うん、
そうね、だから世の中の哲学者っていう区別がようやくできてきたので、武田康弘先生っていう哲学、
はい、
それこそ哲学者の先生から、うん、哲学者っていうふうに名乗れる人の区別を聞いたので、うん、
はい、
そういう意味ではもちろん自称哲学者としか言いようがないんですけれども、やっぱり大学の哲学科に所属しているとか、それからまあ普通にフランス語かドイツ語が話せる、うん、訳せる、
はい、
っていう学派みたいなところに所属してらっしゃる方を哲学者っていうらしいですよね。
そういう定義があるんですか。
あるんです、あるんですよ。だからじゃあ先生は何ですかって聞くと、僕は在野ですっていうので、
在野、
在野、在籍、存在の在に分野の野って書いて、だから何か東大なんとか派じゃなくて在野っていう、自分で自ら哲学をしている方のことだとは思うんですけれども、
まあね、その武田先生はこのラジオにもご出演いただいたことがありますが、レンチといって哲学のことをね、
は
い、
また
先生独特の表現でされてますよね、
はいはい、そうです。だからレンチ哲学者ですよね。
なるほどね、
はい、
そういう意味では久美子さんは何哲学者。
アイアイ。
あ、そっかそっかそっか。今目がキラリと光りました。あ、なるほど、
はい、アイアイは哲学してます。
うん、
本当にインディビジュアルの愛とアイアムの愛をやっぱり探求し続け、問いを立てて、常にやっぱこの発展っていうところの目的から来て、哲学っていうベースで物事を見ているので、でサルトル哲学がやっぱり本にもさせていただいた通り、
うん、
まあどこまで行っても一番好きかなってやっぱり思います。
まあ、サルトルの教えを出版されたのがもう、
はい、2018年、
ね、何年か前ですけれども、はい、最近はね、そのサルトルに関して動画の撮影があったと、はい、またちょっといろんな角度からサルトルを見ていらっしゃいますよね、はいはい、
そうですね、本当に1冊目の本に取り掛かってはいるんですけれども、はい、まだ先の見えないトンネルみたいな絶望なんて絶望の哲学なんて言っちゃったら絶望にいるんですけれども、
ね、そういえば今年はキルケゴールの絶望に関する本を出版予定と、
は
い、
そう、今、そう出てるはずなんですけどね、うんうん、なかなか 出ないのはやっぱりこう原初に戻って半数反復の反復っていう本までキルケゴールは出しているわけですから、キルケゴールを読めば読むほどやっぱりサルトルってすごいなって、まあ、キルケゴールももちろんすごいんですけれども、そのキルケゴールを知れば知るほどサルトルの凄さがより深まるっていう体験を去年したのでね。
どういうふうにすごいんですか？
あのね、捉え方ですよね。その捉え方っていうのはやっぱりキルケゴールの宗教的な答えっていつもどこに行くにも一神教のキリスト者としてキリストの教会のことなんではなくて、キリストイコール自分っていうような、自分が帰依するところはキリストであるっていう宗教的にそこに行く哲学なので、はい、うん、思想家なんですよね、うん、別の角度から言ったら。サルトルって私には哲学者なんですよね。やっぱりどこまで行っても答えのないを問い続けていく、うん、まだ終わってない、答えない出したみたいなぐらい続いてるっていうセンスなんですよ。
ある意味キルケゴールは思想家で、はい、ある意味答えをキリストに持っていっていた。
そう、最終的には、
はいはい、
だからどの切り口から行っても宗教的にはここに行くっていう、うん、なんていうのかな、あ、やっぱりここに落ち着くよねっていう、そのプロセスを哲学としていると思うんですけど、はい、サルトルはそれがないんですよね。ずっと通り続けてるっていう、
うんうんうんうん、
だから、こう来るこう来るこう来るみたいな、
まさに探求しがいがある人ですよね。
そうそう、本当に素晴らしいですね。
その問い続ける、はい、答えのない問いをするっていうのは、はいはい、哲学では根本的にあることなのか、それとも久美子さんがおっしゃってることなのか、
う
ん
う
ん、
あのね、やっぱり批判っていう言葉をよく聞くと思うんですけれども、はい、あれは批判するの批判じゃなくて、アウフヘーベンってわかります？あの使用っていう言葉があって、あのこういうふうに例えば論理を立てたとする、それに対して僕はこう思うっていうのは批判じゃなくって、これを膨らますって意味なんですね、哲学では、
うん、
でそれがその例えばヘーゲルの弁証法っていうの、弁証法の理性批判っていうのをサルトルも出してるんですけれども、批判なんじゃなくってヘーゲル哲学を膨らましてるんですよね、
はい、
だから膨らまし続けてるっていう。
あー、なるほど、
うん、だからヘーゲルを尊敬してるし、素晴らしい、例えばフッサールの現象学もそうですし、ハイデガー の存在論もそうなんですけれども、絶対否定してないんですよね、
うん、
私のサルトルの見方は。だからそれは哲学者の中ではあの邪道になる分野もいる、サルトルなんて。
あー、なるほどね、うん、まあ、しっかり答えがあるところに持っていくっていうのが、うん、そう、
特にヨーロッパのデカルトから始まった近代哲学は必ずそうなっているって言える可能性がある。
うーん、
だけどサルトルは私にはですよ、ブッダやソクラテスと共通している部分が多い。
うーん、ブッダも答えを出してない？
ないですよ。
ほうほう、
何も残してないじゃん。
本人は確かにそうですよね、うん、その後宗教になって何かこう言葉となってきましたけれども、う
ん
う
ん、ブッダは宗教家じゃないもん。
なるほどね。ソクラテスもそうなんです、
うん、そうじゃん、何も残してない。
あ、そうか、その後プラトンが残したんですもんね。
そうだからプラトンが天才と言われてる、あのこちらの哲学学会では、アリストテレスとか。でも私には全然ソクラテスなので、
うん、
だからブッダ、ソクラテス、サルトルってなんか私の中ではもう一体化してるっていう、
不動か
不動の不動のなんか共通項。
なるほど。でさらにそこに久美子さんの哲学が入ってさらに膨らむってことですね。いや
そんなね、そんなところに入れちゃダメ。そこまで私は厚かましくないそこまでじゃなくってやっぱそれを、それこそ武田先生じゃないけどレンチ、もう恋焦がれてる、知りたいっていう、恋愛してますよね、そういう意味でね。
知りたいっていうのも哲学。
そうです、もちろん。だって不知の知だから、無知の知、知らないってことを知ってるっていうソクラテスの不知の教えっていう、やっぱあれは素晴らしい、素晴らしい区別ですよ。
ということは久美子さんは、まあ、今年もですけれどもずっと一生問い続けて知りたいっていう欲求を満たして、
うん、そうですね、楽しいですね。
その知った時の楽しさがその哲学をする喜びですか。
まあ一つにはやっぱり知るっていうことっていうのは動物的な欲求だと思うし、あの知りたくないですか。
あ、知りたいです
ね。え、そうじゃなければ、はい、テレビもラジオも何も売れないので、この原則は人間は知りたい、分かりたい、理解したいっていうのは人間の欲求そのものだと思うんですけど、それがどうやっぱ生かせるか、どう生かすか、何のためなのかっていうところの意義と価値にも、なんていうの、リンクしてないとやっぱ哲学は面白くないので、やっぱり意義論、意味論、価値論っていうのはもう哲学はベースなので、そこはすごく重要なポイントなので、そういうことをやっぱり子どもたちなり、何のために生まれてきたのか、何のために生きてるのか、使命は何なのかっていうところは問い続けたい、そういう意味で。
なるほど、はい、その問い続けて知って嬉しい、それだけで終わるとただの学問、知識だけになるけれども、はいはい、実践しないといけない それが使命につながっていくということですよね。すす、
は
い、
だからその行動したのはサルトルだと思うので、
はは
だからその飛び回ってますよね、世界中、
日本にもねいらっしゃったってことですもんね、
はい、いらっしゃいましたしね。
そっか、まあ膨らましていくっていう話もねさっき出ましたけれども、さらに実践するってなると、本当私たちは一生哲学、しかもその答えのない、ところにいてるっていう、深いですね。でもそれをやはり今年も楽しみたい。
もちろんですね、難解な哲学書にチャレンジしたいですね。
お、それは絶望以外にも。
絶望以外にもっていうかやっぱり全然まだ何もまあ読破してないっていう感じ。サルトルの本ですらもちろん読んでないものがたくさんあるので。
なるほど、
はい、はい、まあ訳していただいたね、やっぱり先生たちに感謝を持って読ませていただきたいと思いますね、
そして久美子さんが解釈されたその本の内容を分かりやすくこれからも私たちに伝えていただきたいと思います、
は
い
は
い、
あ、それは本当にありがとうございます、頑張ります、
はいということで、はい、今回も一般社団法人アイアイアソシエーツ創始者の堤久美子さんにアイアイと哲学についてお話をいただきました。
はい、
ありがとうございました。
ゆきさん本当にありがとうございました。